経験したこともないような大震災でしたの で、法制度も全く整っていない、この被災者の方々を救済する制度も不十分、まあ、そういった中 で、赤羽さんがまさに被災地の方々の声を一つ一つ届けながら全部作り上げてきた。で今回私も、まあ、同じように1期目で今回東日本大震災を経験して、まあ、いろいろ取り組ませていただくたんですけど、あらゆるところでやっぱりあの阪神淡路大震災の時に赤羽さんが築いたこの制度というものが元になって今回の東日本大震災の対応にも生かされているというか、もちろん今の民主党政権の対応のお粗末さというのはあるにせよ、まあ、今回の東日本の大震災でもいろいろと取り組めているんだなというのは、自民党の方も民主党の方もあの時赤羽さんと一緒にやったんだよということを言ってくれるんですよね。
私が最初に質問した近畿は阪神淡路大震災の教訓をきちんと生かせるのかっていうのは、そういう政治の世界でも今この東日本大震災に生かされているってことなんですね。
まあ、十分なところ不十分なところたくさんあると思いますけれど、
石川さんが今言っていただいたように阪神大震災っていうのは本当に史上初の大災害で、それに対応するための法制度っていうのはほとんど何もなかった。神戸市長が市長の権限では例えば自衛隊の発動をする資格がないとかね、そんなことすら決まってなかった。でああいった時にはいざどういった対策本部を作るのかということも決められてないとか、一番つらかったのは私有財産、被災者の私有財産を回復することとか、私有財産の再建にはですね、公的なお金、国の予算とか税金を投入することはできないと。これはね、ものすごく日本の国のすごく何て言うかな、基礎を作るものすごい大きな前提となってるんですね。だけど自然災害で家が壊れたからといって国から何の現金も出ない、本当にこれでいいのかと。もう理屈はよくわかるんだけども、何回も繰り返しますけど、同じ国民がこの自然災害で失ったものに対して国として何もできないっていうのはね、あまりにも僕はひどいと、それは常に思いましたね。だから最初はですね、信じられないんですけど、瓦礫の処理も、そう、自分の家の瓦礫の処理は自分でやるのが原則だとかね。だけど40万個も家が潰れてて、その瓦礫の処理そんな個人のあれでやってたら町なんか何十年経ってもきれいにならない、
はい、
その時は国会でも随分取り上げて、個人の家の瓦礫の処理は全部国費で全額面倒を見てやるっていうことをあの時決めましてね。それはもちろん今回の東日本大震災でも踏襲された。 そんなことはね、やっぱり、まあ、あの時に作った制度というか前例がこの17年後の東日本大震災でも、まあ、反映されたっていうのは、まあ、おっしゃる点だったと思いますけど、
一番私実は残念だったのは赤羽さんが今現職の議員でないということが本当に残念でならなくてですね、あの赤羽さんがもし現職だったらもっといろんなことが動いてただろうなということは本当に思います。
まあ、あの経験しないとなかなかね、災害っていうのは何年に一遍もないですから、政治家もあんまり経験したことがない、17年前の阪神大震災を経験した政治家というのは実は限られてますし、
はい、
あのお役所の内閣府で今防災関係災害関連をやってるんですけど、内閣府にの役人も実は国土交通省から3年間出向でとかっていう、こういう各役所からの出向の人が大半なんで、
そうなんですね。
本当の意味での専門家、災害の専門家っていうのは実は日本で育ってないのが現状なんですね。だからいざっていう災害が起こった時に慌ててこの時のルールはどうだったのかっていうことを紐解きながらやるので、復旧復興事業が後手後手になってしまうというのは、これなんとか考えなければいけないなというふうに本当に今回も改めて痛感したところです。
今の一番の課題っていうどういうところにあると思いますか？
人の人生っていうのは一つは住まい、もう一つはやっぱり職場なんですね。これはあの災害じゃなくても一緒のことなんですけども、津波で大変な数の家が流されて今仮住まいをしている人が20万人以上多分いると思うんですね。仮住まいをしているってことは実は自分の地元にいれないから仕事もできないで1年以上そのままで来てるっていう人はね、ものすごくたくさんいて、その人たちの心境は一日も早く第二の人生に第一歩二歩を進めたいと思ってても、住む場所が決まらない、仕事を見つけることができない、本当にもう何もすることができないっていうんで、ものすごく絶望の淵に落ちている人たくさんいらっしゃるはずなんですね、
はい、
そういった皆さんに一歩でも二歩でもですね、前に進んでいけるように早く住まいの確保と職場雇用の斡旋というのを一生懸命やらなきゃいけないと。 で、そういう思いって実は神戸市の事業をしている人たちもすごく強くて、私がお世話になっているケミカルシューズの会社の社長もですね、ぜひね、東北で仮設住宅の人をに働いてもらう職場を作りたいということで、今一生懸命工場を作ろうとしてるんですね。そういうことってすごく大事で、やっぱり全国を挙げてですね、被災者の皆さんの職場作り、雇用作りにね、今一生懸命やらなければいけないんじゃないかなということを一番強く思ってます。
はい、被災地の雇用状況だけじゃなくて、赤羽さんはもうずっとやっぱり雇用問題、若者の雇用問題が本当にまあ日本のこれからの未来を築いていく上で非常に重要なテーマだということで、ものすごく取り組んでこられましたけれども、ね、
今は本当に学校出て就職できない人の方が多いっていうのは本当におかしな話ですよね。
そうですよね。
これ石川さんも一生懸命やってくれたんですけど、大学を出て出た時に就職をしないとレールに乗れない、新卒じゃないっていうとなるとですね、半分ぐらいの会社が門戸を閉ざす、これ本当におかしくて、就職に失敗するとですね、1年留年する人はハンデを背負わずに、卒業して NPO をやったりバイトをやったりして苦労した人はもう新卒じゃないって言って、あの就活でハンデキャップを背負うっていうのはね、それは極めておかしい。そんなことを公明党の就職問題プロジェクトチームで石川さん中心にいろいろ頑張ってくれて、卒業しても3年間は新卒と一緒のね条件で就職活動ができるっていうのはすごく大きな成果をもたらすとは思うんですが、でも何よりもね、やっぱり日本のデフレで、デフレ不況で経済がちっちゃくなってるから本当に働く場がない、これ本当に深刻なことでね、どんどんどんどん学校は卒業しても就職ができない、アルバイト生活をして社会に復帰できないってことは、その人たちの人生にとってもすごく不幸なことなんだけど、日本という社会にとってもですね、非常に能力のある人たちを社会として生かすことができない、国としても大きな損失なんで、これはもう 今こそ官民挙げて、民間だけじゃなくて、やっぱり今公務員の数を減らそうなんて言ってるのは、私石川さんもすごく怒ってるけど、私も本当におかしな話で、行政改革ということよりもまずですね、ちゃんと正式な雇用を作るっていうのをね、官の世界から始めるのが私は最重要の課題だというふうに思ってます。
はい、夢や希望を持った若者が ねもっと増えるように、
だからね、きちんと働けない、だから将来設計も立てられない、
はい、
結婚についても考えられない、それがもう少子化にますます歯止めがかからなくなってきている、
ね、
まあ、悪循環ですよね。
そうです、本当に悪循環、もうスパイラル現象ですね。
はい、ではどうでしょう、これからなんかこう赤羽さんご自身の夢といいますか目標を聞かせていただけたらと思うんですけど、うん、
あの政治家として仕事をしていく以上ですね、まあ、我々はこの国の将来を、可能性を信じ、そこに生きる一人一人がですね、自分の持っている本当の能力とか使命を本当に開花して人生をやりきっていける、どんなに大変でも、まあ、なんていうか夢があるから、その夢を実現するために一生懸命生きていこうっていうですね、やっぱり明るい社会にしたいなと思いますね。いろんなことでね、このハンディキャップを背負ってるケースってあるんですけど、そのハンディキャップを埋めるっていうのが僕ら政治家の仕事だと思うんです。経済環境が厳しい家に生まれたって、良質な教育を受けて自分の持ってる能力や使命を本当に開花できるような世の中を作る、いろんなことをね、ハンディキャップがあることを埋めるっていうことが一番大事な戦いだと思いますんでね、
はい、
あの今回の東日本大震災だって、自然災害で本当にハンディを背負った人たちにどういった思いを届けられるかっていうことが、やっぱりそれは政治の一番大きな仕事なんじゃないかなというふうに私は強く思ってます。
はい、ありがとうございます。今日は震災のことや雇用のこと、そして景気対策のことなどもいろいろ伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの神戸の、ね、長田区、兵庫区、そして北区で、はい、今もう全力疾走されているあの赤羽さんですが、はい、わざわざ来ていただいて本当にありがとうございました。
貴重な機会をいただきました。ありがとうございます。